オス猫トマ、僕の偽物現る。モグラ。オース観音近くのアーケード、おもちゃ屋とウイロー屋に挟まれた、暗くてひんやりして人間は通れそうもない細い路地。そこが僕、野良猫トマの住みか。僕はずっとここに住んでいる。ここしばらく一人暮らしだ。昼は散歩と居眠り、夜はごちそう探しの気ままな生活さ。
おはようさん、トマ。
やあ、モカ。今日も眠そうだね。モカは立派なシェパード犬の幽霊。長い間喫茶店の看板犬だったけど、去年の冬に死んだ。昔からずっとおじいちゃんだったから。だけど本当は幽霊になっただけ。今でも変わらず店先にいて、のんびりしている。
トマ、おみゃあこの頃、やんちゃしとるんか。
モカンがふさふさの眉毛を上げて、気だるそうに呼び止めてきた。
横丁の魚屋で盗んだんか。
てゃあぎゃーにしとかなあかん。
売り物がわやになってまったって、うちのお客が怒っとったぞ。
僕は全く身に覚えがなかった。猫違いだよ。
なんだ？おみゃーでーにゃーのか。
まあ、ええわ。
おみゃーのひゃー色の毛並みは目立つで、気つけんと、立ちかんよ。
そう言ってモカはいつものように、死後に飼い主が置いた自分そっくりの陶器の像にもたれて、まどろみ始めた。その時、視線の先の駄菓子屋から、人間の叫び声が聞こえた。
待て、野良猫、こら！
店先の棒菓子タワーを崩しながら、灰色の猫が逃げていく。すぐに建物の隙間に入って、姿が見えなくなってしまった。モカが言っていたのは、あの猫かもしれない。確かに僕と似ていた。
モカ、起きて。僕の偽物がいたよ。
なんと、早くなんとかせんと、また、おみゃーの仕業になってまうぞ。
捕まえて話を聞いてみるよ。モカも手伝って。
よーし、おかげさんで死んでから鎖がなくて楽ちんだで。ちゃーっと探したろみゃーか。
モカは、すっと宙に浮いていき、半透明の体で、建物を通り抜けながら、あたりを駆け巡った。
やっこさん、こざらしたよ。浅間神社の軒下で、縮こまっとる。
モカ、ありがとう。
僕は喫茶店の屋根に登り、反対側へ飛び降りて、その勢いのまま神社の軒下に滑り込んだ。そこには、モカの言った通りの小さい灰色の影がうずくまっていた。
やい、僕そっくりの猫、逃げるなよ。
僕の偽物は、突然の追っ手に驚いた。こういう時、猫は一瞬、体の動きが硬直するものだが、彼はそのまま腰を抜かし、溶けたアイスのように、その場にしなだれてしまった。
ごめんだよー。
彼は細い声で泣いた。ずいぶん疲れているように見える。少し小さいだけで、僕そっくりの猫。僕はゆっくりと話しかけた。君の名前は？一体どこから来たんだい？僕の名前は、リク。トラックの荷台で居眠りしていたら、知らない間にこの町まで来たんだ。ここには森も川もないし、人間が多くて怖いし、魚を取ろうと思ったら追いかけられるし、隠れられるところも少ないし。リクの琥珀色の目から涙がポロポロと流れた。僕はそれを見たら体が熱くなって、すぐに住処からとっておきの干物のかけらを持ってきてあげた。まあこれを食べて元気を出しなよ。いいかい、この町には食べ物はうまく探せばいろんなところにあるんだ。夏でも冬でも過ごしやすいところは野良猫たちみんなで教え合っているよ。だから泣かないで大丈夫だよ。僕も昔先輩猫にいろいろ教えてもらった。ここなら仲間もたくさんいるし、寝床もある。きっとうまくやっていけるさ。僕はとても嬉しかった。同じ路地に住み、僕にいろいろなことを教えてくれた。そして、ある日どこかへ行ってしまった美しい黒猫の住処が、そのままだったから。リクをそこに連れて行こう。また誰かと一緒に暮らせるんだ。明日から一緒にパトロールだからな。人間の皆さん、もし大須に来た時に2匹の灰色の猫が歩いているのを見かけたら、こっそり後についてきて。素敵なところへ案内してあげるから。待ってるよ。朗読、冒険者、内藤美佐子。